今日も聖書を通して語られる生ける神の御声に耳を傾けましょう。この礼拝では連続してマタイによる福音書を学んでいます。そしてその中でもクライマックスというべき箇所は21章以下のいわゆる受難週最後の1週間の記事です。分量的にも大変長いですし、中身も大変重要です。そしてこのエルサレムに入られたのが日曜日、月曜日、そして火曜日、水曜日と時間が経っていき、イエス様はさまざまな教えで、あるいは論争で大切な福音の教えを示してくださいます。その中でもこのところ何回かに分けて学んできました23章というのは、律法学者とファリサイ派の人々に対する非常に厳しい非難の言葉、ちょっとここで考えてみましょう。一体何のために神の子イエス・キリストは父なる神のもとからこの世界に来られたのでしょうか。なぜ十字架の死を遂げられたのでしょうか。全世界のすべての人を救いたいと願ってと答えるならば、最終的にはその通りでしょうが、これは途中を飛ばしています。もう少し丁寧に考えていかなくてはイエス様の心が分かりません。ガリラヤで福音宣教を始められ、十二弟子にも宣教を命じられる際、イエス様はこう言われました。これは10章5節から7節ですが、イエスはこの12人を派遣するにあたり次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。ここにすでに暗に言われていますが、ご自身ガリラヤの北方、異邦人非ユダヤ人の地でカナンの女から救いを求められた時、まずこう言われました。これは15章の21節以下の話ですが、直接関係する24節だけ。イエスは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないとお答えになった。イスラエルの家の失われた羊というのは、神を見失っているユダヤ人、何よりも共にアブラハムの子孫である同胞ユダヤ人の悔い改めと救いを願っておられたことがよくわかります。では現実はどうだったのか。確かにユダヤ民衆はイエスのところに来ましたが、救いの意味を理解しません。ユダヤの指導層の長老、律法学者、ファリサイ派の人々、またサドガイ派の人々はむしろイエス様を迫害します。このことの背後には正しい聖書知識が欠けた神への熱心さがありました。そういう熱心さでは自分自身を御言葉に照らして客観的に吟味するということは不可能でしょう。そうして知らず知らずのうちに心の高慢さはそのままにして、外側だけの神服従ということになります。これがこの23章でイエス様がしきりに言葉に出された偽善者ということです。23章は彼らユダヤ指導層への厳しい叱責の言葉です。それはまたユダヤ人の、さらにまたユダヤ人でない異邦人 私たちの心にも救っている罪への裁きでした。ここまではすでに詳しく学んできましたから繰り返しません。今日の箇所はエルサレム、エルサレムという呼びかけの言葉から始まります。エルサレムというのは言うまでもなくユダヤの首都の名前ですが、ここではユダヤ民族、ユダヤの指導者たちだけではなく一般民衆も全員全体という意味です。一読して分かりますように、彼らへのやはり厳しい叱責の言葉であり、同時に深い嘆きです。彼らはイエス様を通して神に戻ってくるのではなく、ついに離れ去ってしまったというような、彼らは見捨てられるであろうという予言がなされ、その詳細が直後続きます24、25章です。イエス様は救い主ですが、人を特にユダヤ人を救うために全生涯費やされた心と感情ある人間であり、決して救いのための AI ロボットではありません。心があります。ここで失われようとしている同胞ユダヤ人へのイエス様の深い嘆きを感じることができないなら、私の十字架の死はあなたのためだというイエス・キリストからの福音のメッセージも自分の言葉として、自分のこととして聞けないでしょう。イエス様は神を見失い、あらぬ方向にさまよっている私たちを深く憐れんで、心です。神をもう一度知ることができるようにするために十字架についてくださったわけですから。今日の箇所、節を追ってもう少し詳しく学んでいきましょう。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。メンドリが雛を羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だが、お前たちは応じようとしなかった。エルサレムというのは、先ほど言いましたように、この町を首都としているユダヤ人、ユダヤ民族全体ということです。預言者たちを殺し、自分に使わされた、もちろん神から使わされた人々を石で打ち殺す者よ。このことはすでに直前の箇所23章の29節から36節、特に34節で律法学者ファリサイ派の人々に対して偽善者らよとおっしゃる中で、だから私は預言者、知者、学者をあなたたちに使わすが、あなたたちはその中のあるものを殺し十字架につけ、あるものを街道で鞭打ち、町から町へと追い回して迫害する。まあ、ここにあった通りです。神からの呼びかけを無視する、反逆する、これがイエス様の最終的なユダヤ民族の特徴付けというならば、これはなんと悲惨なことでしょう。けれども、この結論を出す前に、神は、私イエスは繰り返し努力したという説明が以下です。私はお前の子ら、これはエルサレムの子ら、つまりユダヤ人たちですが、何度集めようとしたことか。何度、これは繰り返し繰り返しという意味です。そして集めるというのは羽の下にという意味で、それは続く面取りが雛の下、雛を羽の下に集めるように、この意味ですね。これは弱い者を、彼らを愛する強い者が呼びかけ守る様子を言い表す、これは旧約聖書に出てくる言葉遣いです。 一箇所だけ引用しておきましょう。詩編91編詩編91編4節、神は羽を持ってあなたを覆い、翼の下にかばってくださる。神の誠は大立て小立て。ここで考えてみましょう。私たちを守ることができる強いものとは一体誰かということ。これは私たちそれぞれが考え答えるべき内容でしょう。ただこれに対するユダヤ人の反応はこうでした。だがお前たちは応じようとしなかった。ここで神が全能というなら有無を言わさず人々を救えばいいではないかと言ってはなりません。神は救いへと呼びかけられる。しかし人々が心から悔い改めて自分で神のもとに帰ろうと決心し帰ってくるのを待っておられるということが重要です。相手の人格と主体性を重んじるのが愛するという態度ではないでしょうか。有無を言わさず救う、これは決して愛ではないですね。ですから、だがお前たちは応じようとしなかったというのは、これはもうお前たちはダメだという断罪以上に深い嘆き、悲しみの言葉ではないでしょうか。私たちをも神は呼びかけてくださり、待っておられたし、待っておられます。見よ、お前たちの家は見捨てられて、荒れ果てる。38節。このお前たちの家という言い方はエルサレム神殿という意味も使われることがありますが、ここではユダヤ民族全体、まあ、先にありましたイスラエルの家という言い方、まあ、それに共通した言い方です。これは神がすべきことをすべて行い、つまり預言者らを使わして立ち返るようにというメッセージを民に与え続けられた。そしてついに御子イエス・キリストを使わして福音のメッセージを伝えられ、これは結局最終的な呼びかけです。それに対するユダヤ人の反応、つまり拒絶を見て出された結論です。見よ、お前たちの家は見捨てられて荒れ果てる。この文章を少し注意しなくてはなりません。まあ、この今用いております、新共同訳聖書という訳ですが、まあ、これは随分立派な翻訳ですが、やはり翻訳ですから 100% 満足というわけにはいきません。まあ、私のような素人が読んでもちょっとこれはどうかなと思われるような箇所がやはりどうしても時々あります。この新共同訳の文章ですと、ついに近々ユダヤ民族は神に見捨てられて滅び去る、そういうふうに読めますね。そしてその時には一体何が起こり、人々はどう対応すべきかということをイエスはまず39節で総括的に述べられる。言っておくが、お前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時まで、今からのうち決して私を見ることができないとあり、続けて24、25章に詳しく述べられる。まあ、そんなふうに普通説明されます。 大雑把に言えばそうかもしれませんが、その24、25章のどこを読んでもその時ユダヤ民族は滅び去るといった内容は書いてありません。そして現に見捨てられ、ユダヤ民族は見捨てられて滅びるという言葉を、この最終的な滅びと考えるのは、これは聖書に反しています。実際神はこう約束されました。主なる神はイスラエルを選び、ご自分の宝の民とされた。旧約申命記7章6節。神がこう約束されたわけですから、それがいい加減になる、保護になる、そしてその民が滅びる、こんなことはあってはならないことです。あるいは例えばこんな箇所はイスラエルの最終的な選び、最終的な滅びの予告と考えることができるでしょうか。やはり旧約予言書の一つ、エレミア書12章にこんな言葉があります。エレミア書の12章これもまず、直接関係する7節だけ。私は私の家を捨て、私の修行を見放し、私の愛する者を敵の手に渡したと神は言われる。まあここだけではイスラエルは最終的に滅びてしまうと、あるいは滅びてしまったと理解することもできそうに思えますけれども、文脈に注意しますとそうは読めません。少しあと12章の14節で主はこう言われる。私が私の民イスラエルに継がせた使用に手を触れる近隣の悪い民をすべて彼らの力抜き捨てる。またユダの家を彼らの間から抜き取る。ですが15節、私は彼らを抜き取った後、再び彼らを憐れみ、その一人一人をその使用に、その土地に帰らせる。滅ぼすではなくて、これは救うです。だからこれは救いの約束です。まあ、こういうところからこの39節というのはもう少し丁寧に読み直さないといけないと思うんですが、まあ、この訳文も確かに誤解を招きやすいですね。直訳するとこうです。見よ、お前たちの家は荒れたまま放っておかれる。見よ、お前たちの家は荒れたまま放っておかれる。これ随分ニュアンスが違います。むしろユダヤ人たちがイエス・キリストを無視し、つまり神の真意を無視し、神の前から見失われた状態になるであろうという意味ですが、さらに言えばそれは永久に続く最終的な滅びではなく、やがて回復する希望が残されている。それが実は24、25章の大事な内容です。ですからこの39節、次の39節も一見裁きの内容に見えますが、けれども中心には救いの回復ということがあります。言っておくが、お前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時まで、今からのち決して私を見ることがない。ちょっと分かりにくいので、説明いたしますと、主の名によって来られる方に祝福があるようにという言葉、わざわざ二重括弧にしてあります。これは引用という意味です。これは詩編の118編 26節の引用なのですが、実はこのマタイによる福音書21章の9節でイエス様がエルサレムに入られるとき人々が叫んだ言葉の一部分です。21章の9節、そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように。ここですね、意図高きところにホサナ、これは救い主を迎える喜びの言葉です。その言葉、これが人の口から発せられる真の時はいつかということで、それが24、25章のテーマであるいわゆる終末、あるいはイエス・キリスト再臨の時ということです。お前たちはその時まで今からのうち決して私を見ないとイエス様は言われます。これはその時まで決して見ないわけですが、その時には再び私を見る、しかも喜びを持って見るということが暗に言われている内容です。ただ確かにその時まで決して見ない、これはイエス様が姿を隠されるような言い方です。で、実際これはイエス・キリストの十字架の死と復活に続く昇天を意味します、暗示します。その時から再臨の時、それが喜びの時ですが、その時まで彼らユダヤ人は地上でイエスを見ることは決してないということです。ですからまずここからユダヤ人がキリストと神に最終的に見捨てられたと結論付けてはならない。むしろ24、25章を読むとイエス・キリスト再臨に対して異邦人もユダヤ人も優劣なく同じ注意が必要だ、同じ心構えが必要だと言われます。もう一つ、この時から、正確にはイエス・キリストの昇天の時から再臨の時までキリストは姿を隠される。これはユダヤ人にとってだけではなく非ユダヤ人、異邦人にとってもそうです。どういうことでしょう。見えなくなる、肉眼には見えなくなる。ですから信仰が必要ということです。信仰のみが必要、真の姿のイエス・キリストが目に見えていれば信仰はいりません。信仰とは見えない事実を確認することです。ヘブライ人への手紙11章1節、そしてその時、つまりイエス・キリスト再臨の時には顔と顔とを合わせて見る。コリントの信徒への手紙1:13-12。しかしだからといって信仰しかキリストを知る手段がない、信仰しかキリストを通して救いを得る手段がない、自分たちはなんと不利だと言ってはならないでしょう。信仰こそその人の決意が、私を深く憐れんでくださるイエスを愛そうという決意が必要なのですから。信仰こそ神が私たちを人格として扱ってくださることに対する最も適切な応答です。アーメン。祈りましょう。恵み深い天の神よ、御言葉を通してあなたの福音の言葉を聞きました。目に見えないということが普通随分不利なこと、そんなふうに言われますけれども、そうではありません。私たちには イエス・キリストを信仰というものを通して知る、イエス・キリストを愛する、そして神を愛するというもっともっと優れた手段が与えられています。この御言葉という神とキリストの自己紹介の手紙を通して、私たちはもっともっと神とキリストを愛するものとなることができるように、感謝してイエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。次賛美なんですが、少し前、ようやく、賛美を、まあ、マスクをしてですけれども声を出して歌うということを再開したんですが、先週からまたコロナ再拡大ということで声を出して歌うということが適切ではないと私たちは判断しました。それで伴奏のみ、ここに書かれている賛美歌21の352番ですがをいたします。どうぞ皆様それぞれ心の中で思いの中で歌詞を読みながら賛美してください。ではお願いします。